FM Fuji. FM Fuji.
83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉 J 二郎です。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて、今日はスタジオにキャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティックの双葉店から高津さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、高津さんには先月もこの番組にご出演いただきましたが、金融関係のお仕事をされてから今年ミスティックに入社されて、今営業の補佐、事務、接客のお仕事をされているんですが、
はい、
まあ、前職まではキャンピングカーに触れる機会がほとんどなかったとおっしゃっておられましたが、
はい、
実際にメーカーで働いてみてキャンピングカーの人気の高まりってやっぱり感じられますか？
そうですね、まあ、今まではどれぐらいだったかっていうのも正直よく分かってはなかったんですけども、はい、ただまあキャンピングカーに触れることによって、普段こう道を走ってる車とかを見ると、キャンピングカー乗ってる人結構いるなっていうのもやっぱりちょっとこう気になるようになりましたし、あとは普通にこうお店にも常時人がこう展示してる車を見に来てくださったりとか、あとお問い合わせもやっぱり毎日のように来るので、皆さんやっぱりこう私が知らなかっただけで、実は皆さんちゃんと注目されてるんだなっていうのは思いましたし、あとはまあ展示会とかのイベントにも参加させてもらう中でかなり賑わっているので、本当に人気なんだなっていうのはびっくりしてるくらいな感じですね。
僕なんかもそうなんですけど、自分がキャンピングカーに乗ってると、どうしてもそうすれ違うキャンピングカーとか対向車とか、例えば道の駅なんかで同じようなキャンピングカー止まってると、あ、どこの会社なんだろうとかやっぱりチェックしてしまいますよね。
そうですね、でも自分のミスティックのもちろんキャンピングカーを見ると嬉しくなりますし、もう 2,3 回くらい県外ですけど、見たことがあるので、そこはやっぱり嬉しいなって思います。
特に県外で自社 の、 こう車両を見ると、お、乗ってくださってるどなたなんだろうみたいなちょっと思いますよね。それ大体そうですよね、各メーカーの方が、お、うちのを使ってくれてるみたいな、
ね、
なんなら止めて握手でもしに行きたいぐらいみたいな、ね、
そうですね、
さて、前回ですね、今までキャンピングカーは高いイメージがあったとおっしゃってられました、お値段のことなんですが、やっぱりそのイメージは強かったですか？
そうです、もともと車っていうこともあるので、一番最初のやっぱり資金っていうのが、購入っていうところでかなり高い、買い物になるので、そういう意味でやっぱりイメージ的には高いかなっていうのはありましたね。
そんな中で、前職が金融関係にお勤めだったということで、皆さんにはやっぱりこうそんなに高いものじゃないんですよっていうのがあるというふうにもお伺いしたんですが、
そうですね、一応そのローンっていうのが、金利もついてこうかなり皆さんにはマイナスイメージ、ただやっぱりその皆さんに考えてほしいのは、結局そのキャンピングカーだけじゃなくても、例えばゴルフだったりとか、登山だったりとか、そういった皆さんの趣味っていうのを始めるにあたって、やっぱりこう道具を買ったりとか、練習に行ったりとか、それで月々出してるお金っていうのは必ずあると思うんですね。
結構それをが重きを置いてる方なんかもいらっしゃいますよね。
そうですね、やっぱりお父さんなんかボーナスでね、新しいゴルフクラブを買うだなんだっていうのをよく言ってるようなね、ご家庭があるとかっていう話も聞いたりするんですけど、結局キャンピングカーっていうのは一番最初に車を購入するときが一番高いお金を払う瞬間なんですね、なので皆さんその金額を提示されると、こんなに高いの、そんなお金うちにはないよっていう話になるんですけども、先ほどもおっしゃっていただいたようにローンっていうのを組めるんですね、それを使っていただくと結局皆さんが趣味に費やしている支払いのお金と、そんなに変わらないって言ったらちょっと誤差あるかもしれないんですけど、結局分割していただくことによってまとまった金額がこう少しずつの支払いになるので、それを趣味に費やすお金と考えていただければ、思いのほかキャンピングカーもそんなにこう憧れとか、そういったこう私のうちにはそんなお金ないよとかいうような金額ではないんじゃないのかなっていうのは、少しこうキャンピングカーを販売している中で感じたことかなっていうのは思うんですね。なのでそういう考え方をすれば、ちょっとこう皆さんにキャンピングカーってじゃあちょっと見てみようかなっていうきっかけというか、そういう考え方ができるのであれば、ぜひちょっと見てもらいたいなっていうのはあります。
そういう意味でいきますと、はい、まあ、ミスティックのまあスタッフさんはまあ前職とかいろんなまあ車関係の方とかもいらっしゃったりとか、うん、はい、いろんなスタッフがいらっしゃいますが、はい、ご自分の強みっていうのはやっぱり元金融ウーマンであったっていうことなんですかね。
そうですね、まあ、そういう視点でしかお話できないこともあるかもしれないんですけど、はい、一応まあそういう面で例えばお話があるんであれば私の知ってる知識の中で、はい、まあ、皆さんにお話しながら、やっぱキャンピングカーっていうのは楽しいものなんですけど、はい、その前に支払いが来るっていうのがやっぱり、はい、皆さんそう思われるのがやっぱり大きな壁になってるなとも感じているので、はいはい、そこはやっぱりそういうところでフォローできればいいかなと思ってます。
であとキャンピングカーの人気っていうのは年々高まってきてますんで、はい、まあ、中古車でもあの値段があまり落ちないのかななんて僕ら思っているので、そういう意味では資産としての価値もあるのかなと思うんですが、
う
ん、
そうですね、はい、あの一応その普通のお車であれば、はい、乗った年数とか距離によってやっぱかなり査定の金額が下がってしまうんですけども、キャンピングカーっていうのはそういうところはあまり重視していなくって、はい、あのかなりやっぱり皆さん思ったよりも、うん、あのお値段がついてやっぱり下取りに出せるっていうところがあるので、うん、前のお客さんなんかは、はい、あのちょっとお子さんがいらっしゃって、はい、家族みんなでキャンプに行きたいっていうことで大きなキャンピングカー買われたお客様が、はい、まあ、奥さんも大きくなって、うん、今度奥さんと2人で行くので、うん、この大きいキャンピングカーじゃなくていいよっていうことで、うん、はい、そちらを下取りに出して、はい、お二人で行けるような軽のキャンピングカーを、はい、その下取り出したお金を頭金にしてまた買うっていう感じで、うん、あのお使いいただいている方もいらっしゃるので、もう全然あの、ね、変な話だから一世一代のお買い物でもなく、はい、2台3台まではちょっと分かんないですけど、うん、1台だけではなく2台、はい、3台とその生活のスタイルに合わせて買い替えるっていうことも難しいことではないんじゃないかなと思います。
で、つい近々でございますが、
はい、
あの軽で引っ張れるトレーラーが
そうですね、
ミスティックでも出ますから、はい、そういうところでも今までキャンピングカーに乗ってた方が、うん、ちょっとうーん生活スタイルも変わってから、うんうんうん、今度はトレーラーにしてみようっていうのもありですし、
う
ん
う
ん、
そうですね、
いろんな展開がありますよね。
はい、もうかなりあの種類もありますし、あとやっぱりそのキャンピングカーの内装というか、その電気周りですとかそういった設備もかなり整ってきているので、はい、いろんな使い方、いろんな可能性があると思うので、はい、皆さん の, その生活環境とか、うん、ご予算に合わせていろいろこう、うん、あの考えながらキャンピングカー買ってもらえればと、
はい、これからもますますちょっと頑張ってください。今日はいろいろな話ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉ジェイジローでした。